論文紹介をしていきたいと思います。
論文紹介なんですね。
はい、イベントでもね論文紹介やって、うん、ちょっと多分1ヶ月ぐらい経ったので、うん、またやっていきたいと思います。
いいですね。
はい、はい、今日は一応2本用意してあるんですけど、うん、まあ、両方生命科学系の論文ということで
一切妥協しないですね。
はい、1本目はですね、
はい、
まあ、生命科学とはいえ人類学とかに近いのかな、
うんうん、
一応ゴリゴリ の, そのゲノムを調べるみたいな話なので、
はい、
まあ、そういう意味では生命科学なんですけど、
うん、
サイエンスに出た論文で、
お、
ジノミックインファレンスオーバーシビアヒューマンボトルネックデュアリングディアーリートゥミドルプレストシーントランジション。これ
更新生、ね、先輩が読めなければ誰も読めません、うん、更新生、
あ、更新生、一言で言うと、
うん、
100万年70万年か80万年ぐらい前に、
うん、
全人類の個体数、うん、生きてる人数が1300人ぐらいになったことがあるらしいっていう、う
ん、絶滅仕掛け
だ。そう、絶滅仕掛けですね。
おえ、それその論文の種ではなくてそれは前提知識ですか。
いえ、これが、まあ、今回ゲノムを調べて、まあ、予測されたというか計算されて出てきた結果っていう、なんかその時期ぐらいにどうやら化石が見つかってないみたいで、
はあ、
なんかその時間的に飛んでる、それより前100万年ぐらい前のものと、それよりも後のもの、最近のものって見つかってるんだけど、このなんか10万年だか20万年だかに、うん、なぜか化石が見つかってなくて、
うん、
進化的にここどうなってんだみたいな、
うん、
こうクエスチョンが残ったんだけど、
なるほど、
まあ、今回今の人類のゲノムを調べてそこからこう遡って計算していくみたいな、まあ、予測していくみたいなことをすると、ちょうどこの時期ぐらいに1300人ぐらいでめちゃくちゃ減ってて、だからまあ化石が見つかってないんじゃないかっていう、確率的にやっぱり個体数が減ると化石も残りにくくなると思うので。
いやー、それ化石が見つかってない時期人が減ってたって、
うん、
赤ちゃんの仮説かよってぐらい簡単なんですけど、
うん、そうだね、うん、
証明のしようがないやんけだと思ってたら、
実験的な証明はまあ、ほぼ不可能に近い、進化学とか あの領域いつもありがちですけど、
そうですね、
直接的な実験的な証拠は出てこない、
出てこないですね、うん、てかそもそも人がいなかったものをいないことを証明するのはもう激烈に難しい、
うん、そうですね、
普通はですよね、
はい、大昔のことなので、
はい、
まあ、痕跡を探す、何らかの方法で痕跡を探すってことなんですけど、
うん、
まあ、一番こうメジャーで、
うん、
王道なのは、まあ、化石を見つけるってことですね、
うん、化石を見つける、そうですね、で
そこからいろいろ化石を調べることによって、
うんうん、
まあ、どれぐらいの個体数がいてどういう生活をしてたのかとかも含めて、うんうん、いろいろ生態が分かると、
まずはその人自体の化石を見つける、
うん、そうですね、
そうですね、
もう他にいろいろあると思うんですけど、
うん、
まあ、今っぽい方法として、
うん、
今の人間のこうゲノムの情報っていうのはめちゃくちゃあると、
うん、
でそこからこう何て言うんですね、あんまり僕も計算よく分かってないんですけど何をやってるかっていうのは、うん、多分どれぐらいのスピードで人間のゲノムに、変異が入って変わっていくかっていうことはまあデータ上分かってると、
うん、確かに、うんうん、
でそれを使って、
うん、
今例えばこうランダムにデータベースに載ってる、
うん、
いろんなこう人類の人の人間のゲノムがこうちょっとずつみんな違うわけですよね、
うんうん、
そのこうバリエーションから はどれぐらいかけたら出てくるかとか、
うん、
これぐらいバリエーションが出てくるためには、
うん、
何万年前ではどれぐらいのバリエーションがなきゃダメか、つまりどれぐらいの人数がいなきゃダメかっていうことを、まあ、計算するっていうことをやってるみたいですね。
わかりますよ、ブロッコリーの葉っぱ側から根元を予想するというか、
そうですね、
この木何の木気になる木の葉っぱのふさふさから幹の太さを想像するというか、
うん、そうですね、
何回に1回分岐するからみたいな感覚で辿っていって、うんうん、で辿っていくと最終的にそのあたりは1300人ぐらいじゃないと計算が合わないという、
それが最もらしいってことですね。
最もらしい、はい、数理生物学なんですかそれは、
まあ一応バイオインフォマティクスですかね。
バイオインフォマティクス、
生物情報学っていう、まあ、あのゲノム医療なんかも含まれますけどね。
まさにそうですけど、はい、しかしその1300人はちょっとあれですね、最初そういう結果が出ても何かの間違いではって思って、ちょっと何回か検算をしたくなる。
そうですね、うん、そうなんですよ、うん、で一応こうなんかね、
絶滅危惧種やんけっていう、
あのザトウクジラが一番減った時が、はい、今持ち直してるけどね、はい、450頭だったらしくて、
お絶滅危惧種ですね。
そうそうそう、うん、だからまあそれぐらいの数って種を維持するにはなかなか難しい数だってことだよね。
なあ、そうですね、
数百頭とか、はい、まあ、数千頭ぐらいっていうのは
まさに、うん、
あのなんていうか、もしかしたらそのこと自体にあまりピンとこない人がいるかもしれないけど、それぐらいの個体数になると、まあ、あの繁殖する、ね、確率とかも、まあ、種によって違うけど、ああ、まあ、子供が残りにくくなるっていうことに加えて、ああ、例えば1000人しかいないとゲノムが1000通りしかないと。
恐ろしい
だから当たり前だけどね、
恐ろしい。
でそれぐらいしかこうなんていうの、元の数がないと、なんか環境がちょっと変わって変わると、こうなんか生き残れるやつが、確率がめちゃくちゃ下がるっていうこともあると思うんだよ。たくさんいて、いろんなバリエーションがあるから、こうちょっと環境が変わって生存が難しくなっても、なんかたまたまっていうか、そこに向いてた個体がいれば、そういう個体が残るんだけど、そういう数が減っちゃうと、こういきなりガクッと数が減って、もうね、1000から100になったらもうかなり厳しいし、そういうそこでもうなんていうか、一気に絶滅しちゃうということもあると思うので、
いや
結構そのバリエーションがある、担保するために数がいるっていうのは、種を維持するために大事みたいですよね。
それはもうおっしゃる通りだし、はい、だからこれだけ人間は多様なんだよっていう、この SDGs うるさい世の中でよく聞く話なんですけど、はい、SDGs が消えかけた時期があったわけですね。
そうっす。
あのちなみにその論文、あの隅々までは読まれてないかもしれませんが、1300まで落ちる前どれぐらいだったっていうのはあったんですか？
10万個体ぐらいだったみたいですね。
お、それも分かってるんですね。
そうですね、なんかこれどうやって計算してるのか分かんないけ ど、
どうしてんだ、
要はこうちょっとずつ何万年かずつこう遡って計算していってるみたいな感じで、それがまあなんか一応こう、まあ正確かどうかっていう証明は、完全な証明はできないけど、計算的にはこれが正しいっていうことは、出せるみたいでですね、さっきのリンクを送ったところを見てもらえると、はい、
ボトルネック could spell the end of modern humans。
あれ、これ違うのか、さっき送ったやつもしかしたら、あ、これか、
アンセストラルボトルネックってまんまボトルネックやんけっていう感じですね、はい、
本当にこう細くなってるっていうね。
普通ボトルネックってなんかそれが障害でとかの意味なんですけど、ここで細くなりましたのシビアボトルネックなんですね。
確かにね、
怖。
まあ、大体100万年ぐらい前までは、もうこれ原生人類じゃないんですけど、この時代は、
うん、
エレクトゥスか、うん、ホモエレクトゥス、
ホモエレクトゥス、
はい、
まあ、二足歩行してすぐぐらいの、
ま、そうですね、200万年ぐらい前に、まあ、一応人類につながる、人類誕生か、原生人類じゃないですけどね。で100万年ぐらい前には大体10万個体ぐらい、10万人ぐらいいたんだけど、そこでまあ氷河期に入るたらしくて、
氷河期か、
はい、それも影響してるみたいで、いきなり1300人ぐらいに減った時代が結構長い時代あったって書いてあって、
デュレーション170キロイヤーですから、10万1700年はこうだった、
ん、
11万7000年、
はい、
年はそうだった、
はい、これすごくない？
え、まあ、10万年くらいこの1280人以下でやっていた、
まあたりでやったってことでしょうね。
これ
あの一番最もらしい数を計算してるらしいので、ああ、まあ、実際はちょっとこう、実際の数はこうもっと変動してると思うんですけど、スケールとしては 1000人ぐらいのスケールでずっと10万年ぐらい、これなんかちょっと間違えばここで滅んでるっていう話だと思うんですよね、多分この筆者たちが言いたいというか。
いやそうですね、
それがこの論文を選んだ理由でもあるんですけど、
だってこれ、このフィギュア何か分かりませんけど、この図って、うん、まあ、言ってみればアカデミックっていうよりはなんかただの衝撃的な図ですから
ね。そうそうそうそうそう、だからこれマジでってな普通に思ったんだよね、うん、これ見た時。
なんかこれ見ると、うん、もう今見て真っ先に思ったのは、うん、新エヴァンゲリオンみたいな状態になったら、うん、滅ぶやんけって思うんですけど、うん、意外と生き延びるのかって思いました。
ね、たまたまかもしれないけど生き延びることもあるんだみたいな、ね、
あるんだみたいな、
なんかこう別にね、盤石の体制でこう人類が続いてきたわけじゃなくて、かなり危ない時もあったけど、まあ、たまたま生き残れたっていうことかもしれないね。
いくらなんでもここまで減った時期があったっていうのはちょっと予想を超えてますね、
う
ん、
そうですね、そういうことに関して言うとちょっと意地悪な見方をすると、うん、まあ、この90万年から80万年ぐらい前の間の10万年ちょっとの間に化石が見つかってないってことはもともと分かってるわけだよね、う
ん、分かってる。
だからそこで人数が減るような計算結果が出るように、うん、アルゴリズムっていうか、うん、方法を組んだんじゃないのっていうツッコミはまず思いつくんだよね。
それはやってそうですよね、
うん、
それはそう。
必ずこう論文を出した時に、うん、こうレビューアーっていうかね、その審査する人にみんな突っ込むと思うんだよね。だから
確かに、
うん、で、まあ、それがどうやって証明されてるのかはちょっとこの計算機科学に関して素人なんで分かんないんですけど、
うん、
まあ、多分妥当な計算をしてるっていうことを証明しなきゃダメだと思うんだよね。納得してもらわなきゃダメっていうように。
大変だな、
うん、だその結論ありきでそこに持っていくためにパラメータをいじったりとか計算方法を有利になるようにしたりはしてないよってことは多分証明してると思うんで、まあそこは何ていうか 100% ではないけどうまくやってるってことだと思うんですけどね。
その計算の怖いところって、はい、その結果こうしたいっていうふうにどんどんパラメータいじったらそれっぽくできちゃいますもんね。できる。 AI の画像を作るのと一緒ですよ
ね。そうですね、
うん、
そうなんですよ。
怖えな。これ、載った媒体フィジオログ、これは元の論文があってそれを解説してくれてる記事ですか。
そうですね、ニュースサイトみたいな感じ。
これニュースサイト、先輩ちゃんとこういう海外のニュースサイト読んでるんですね。
これがなんか一番載ってる気がするからここだけ見てる。
そうなんだ、すげえ。なんかこれ今リンク送ってもらったから読むけど、これ僕タイムラインにこれ流れてきたらスパムかと思って消しますねこんな減るわけねえべみたいな感じで。いやすごいな。へえ、
はい、ということで、まあ、一応ね、一応っていうかそのサイエンスの今年のね、に出ている、結構最近8月ですか、8月31日号で出てますね。
面白い、
はい
はい、
びっくりしたっていう話でした、
うん、怖
っ、ね、だからまあ今そのねヒトゲノムがさ、
はい、
こうもう何十万、イギリスだったら何十万人とかを解析した、はい、まあ、データバンクあるし、日本でも、
はい、
まあ、数千人単位もうちょっといるのかな、まあ、あるし、もちろんアメリカにもそういうデータバンクあるので、まあ、人のゲノム情報っていうのはかなりの方集まってる、うん、で、まあ、医療に生かされたりいろんな研究に生かされたりしてるんだけど、うん、そういう中の研究の一つにこういうのもあるよっていう話でもありますね。
いや、しかしこのボトルの先が、いや、よりボトルより前がなぜ広がると計算できるのかも難しいな。
わかんない、
うん、
誘導を計算してると書いてあったよ、統計的に。
誘導、
もっともらしさ、
もっともらしさの誘導、
それは分かんない。そのね、ちょっとこれどうでもいいんだけど、最後に、
はい、はい、
なんだっけな、ちょっと待って、ね、この計算する方法ね、はい、計算のそのやり方っていうのを、うん、編み出してて、開発してて、うん、フィットコールっていう、まあ、略語つけてるんだけど、
載ってたね。
ファーストインフィニテスティマルタイムコアレッセントプロセスっていう、まあ、これをね、Google 翻訳にかけると、
ファーストインフィニティセマル、このインフィニティセマルがわからない、
高速無限小時間合体プロセス、
中二感
ちょっと中二感出てくるでしょ高速無限小だからね。
あ、ファストはいいですけど、はい、これ無限小ってインフィニットシマル無限小なんだ。
小、そうみたいですね。あんまり使わない単語なんで知らなかったですけど。
コアレッセントって何ですか。コアレッセント、
合体ってことかな。
はあ、
いや、無限小時間合体プロセス、
なんかもう名前の付け方が、
五条悟みたいだよねあれなんだっけ、
そうほぼそう
あったよね、領域展開、領域展開の五条悟の
分かる。いや、ほぼそう。へえ、無料空所ですね。
あ、そうそう、無料空所だ。
これつまり無料空所っていうのをこう英語にすると大体こんな感じになるっていう感じですね。
無限小時間合体プロセス、
あ、かなり無料空所ですね
って思ったっていう。
なるほど、はい、面白いよね。
というのが1本目で、
うん、面白いな。
もう1本目が、はい、はかなり、イッチーの、まあ、やってることというか専門にも関係がありそうなことなんだけど、
うんうん、
まあ、消化管の中の、
うん、
細菌層、
はい、腸内細菌、
腸内細菌ですね、
はい、
まあ、胃にはね、あんまりいないけど、
そうですね、
小腸と大腸にはたくさん細菌がいると、うん、でまた腸管の中にもいろんな物質がもちろん、はい、食べ物以外にも、
はい、
腸分泌されているものがいろいろあるので、まあ、腸の内容物を調べるっていうのは、
うん、
まあ、その消化管に関わっている人にとっては結構興味があるところだと。
そう、すっごい大事なんですよね。そうなんです。
だけど、うん、これを簡単にかつ生理的に、うん、生理的にっていうのは体内にある状態そのままに近いって意味ですけど、
うんうん、
で調べる方法が今まで意外になかったんだけど、
うん、
まあ、そのデバイスっていうか、あの道具みたいなのを開発して、いろいろ細かく調べたよっていう論文がネイチャーの本誌、
本誌
ネイチャーに載った。それもアーティクルで載ってるので
ゴリゴリですね。
だけどこれあんまり新しいことが分かってる感じはしないんだよね。
なんでアーティクルなんでしょうね。タイトル、タイトルをぜひ。
タイトルは、Profiling the Human Intestinal Environment Under Physiological Conditions。
めちゃくちゃ当たり前のことを書かれたタイトルっていうので逆にエモいですね。
そう、あのこれあのプロファイリングから始まってるので、うん、何か新しいことをこれだっていうのを A が B だみたいなことを言ってるわけじゃなくて、うん、調べましたっていうことを言ってるわけだからね、
う
ん、
調べましょうとか、はい、調べましょうね、うん、みたいな感じですからね、
はい、これはね今ね一応日本語訳すると、人の腸管、人の腸の環境を生理的な条件下でプロファイリングしましたっていうことですね、う
ん、ものすごい何も言ってないに等しいタイトル。何も言ってない。これがネイチャー本誌のアーティクル、
はい、
ちょっとゾワッとするタイトルなんですよね。
まあ、やった人の中に大物がいるっていう可能性はまああるんですけど、うん、まあそれだけではないと思うんですよね。
確かに
一応こうリソース的っていうか、
はい、
みんながこうそのコミュニティ全体みんなが欲しがってたデータを提供するっていうのにも結構意味があるというかインパクトがあるので、
はい、そうですね。
そういう評価もされたのかもしれない。ちょっと分かんないですけどね。
ちなみにこの著者たちの所属を見ると、
はい、
1人目筆頭著者が115って書いてて、
はい、
なんか職場というか勤め先が所属が、
うんうん、
2人目も215って書いてあって、3人目も315、4人目も415って書いてあって、ここだからこの15が一番気になるんですけど、これはどこだ。15
は予算じゃないですか。
あ、予算か。コントリビューティッドイコーリー、うん、あ違った、イコーリーコントリビューティッドで4人っていう意味でした。
あ、そうですか。
15施設があるわけじゃない。あ、ネイチャーってそういう書き方するんですねって、まずそこを知らないという、ね、サンフランシスコ、スタンフォード、じゃあ4人イコーリーですか。
そうですね、
で
これ、まあ、今の説明を、
うん、
今の説明の仕方だと、はい、ものすごく大行なことをやってる感じがするんですけど、
はい、
そのデバイスっていうのは、
うん、
要はなんかお腹の中で溶けるカプセルみたいなのを作って、
うん、カプセルですねこれ、
はい、
うん、
作ったっていう、それを使って調べたっていう、
カプセル
割とこう地味というか地道な感じの
これそしてフィギュア1の A にカプセル載ってますけど、はい、横になんか硬貨が置いてある、こうコインが置いてある、これサイズを表してるだけ、
ね、あの口から飲み込んでもらって、うん、そのでまあ、あの下から出してもらうので、
はい、
ちっちゃくないとしんどいっていう話ですね。
そりゃそうですな、
はい、であのこれ
あ面白い、
本当にその風邪薬のカプセルみたいな感じのもので、
うんうん、
でどういう特徴があるかっていうと、
うん
ある一定の pH になると、
はいはい、
溶ける、その外側の一部分だけ溶けて、
はい、
そこが溶けるとまあ入り口が開くわけだけど、はい、400マイクロリットルで 0.4cc だけ液体が入ると弁が閉まって、あのそこからはなんかその中のものが漏れたりとか、
うん、
外のものがそれ以上入ってきたりしないような仕組みになってるっていう簡単な、あの機能としては簡単なんだけど、
うん、
そういうのを作ったと、
うん、
で、その溶ける pH をちょっとずつ変えたものを4種類作って、
うん、
で腸管って十二指腸とその先の小腸と大腸で全部 pH がそれぞれ違うので、
なるほど、
このカプセルは十二指腸で溶けます、
うん、
このカプセルは小腸で溶けます、もうちょっと言うと空腸で溶ける、海腸で溶けるっていうことなんですけど、
うん、
でもう一つは多分大腸で溶けるっていうようなことをやって、それぞれその腸管の場所ごとの内容物を簡単に口から飲み込んでさえもらえれば取ってこれるよっていうのを作ったっていうのがこの論文の最大の多分ポイント。あとはサンプルを集めて調べてるので、
うん、
もう大変だけど作業ですね。
え、これでネイチャー本誌のアーティクルなんですね。
はい、
え、すごくないです。
すごいね。
すごくないです、
ね。なんかこれ言っちゃあれだけど、うん、アイデアだけで言えば誰でもできそうじゃん。
うん、そう言っちゃなんだけど、これアイデアだけで言えば自由研究ですよ。
うん、そうそうだね。うん、その。あの取ってきたものを調べるために、うん、もちろん今の技術だから次世代シーケンサーを使って、
う
ん、その何百種類もいる腸内細菌を一挙にゲノムを調べたりとか、
はい、
まあ、そういうプロテオーム解析、タンパク質をこう、
はい、
含まれているタンパク質を網羅的に調べたりとか、
うん、
そういうことはもちろんやってるんですけど、
うん、
まあ、基本的なアイデアはかなりシンプルだよね。
かなりシンプルですね、はい、それこれはそして参加者は何人
書いてあったな。
とりあえずフィギュアの中には15番まで個別に書いてあるってのは、
15人だね。
これ本当にこの15人で全部やってるんですか。
240サンプル15人。
じゃあ本当に15人なんだ、
うん、
え、それでアーティクル行くんだ。もうだから網羅的解析に使った現代技術が鬼ってことですね。
いや、そっちはみんな使ってるからな。
まあ言ってみればそうですよね。
なんかこう割とやっぱりありそうでなかったデータなんじゃないかなと思うけどね。
まあこれしかもこの人たちはこれからこれをじゃんじゃん使えるわけですけど。
これはそうですね。で、あのデータを公開されるはずなので、
うん、
他の人たちも使えると。
へ
え。それも込みで価値だと思うんですよね。こういうのをデータを取ったから、
はい、
みんな使ってっていうふうにこう。共有するっていうのがまあアカデミアの文化で、
まあ、そうですね。でこれは、その腸のいろんな場所から無事そのなんだハヤブサが隕石の石採取してくるみたいな感じで十二指腸の液、
はい、
空腸の液みたいな感じで採取してきて、
はいはい、
でその採取してきたものの何を見るんですか。
腸内細菌の種類と、
本当だ種類書いてある
これ、含まれてる物質の種類。
物質って
なんかね、一番こう分かりやすいところで言うと、うん、あの胆汁酸、胆汁が循環するじゃん。ああああ
しますって言われてます、
はい、
生理学でっていうか病理で教えますめっちゃ、
はい、
うん、
あれをこう確かにこう腸の場所がずれていくと胆汁のこうなんていうの、
うん、
蘇生っていうかちゃんと代謝されて吸収されていくっていうのが分かるよっていう、
まあ、生身の人間で生きてる状態でそのままやれると。
そうですね。
しかしそれを今まで実験解析でもう何十年も前にそうですって言われて、あとはみんなそれを信じるだけだったものを今さらやれる、うん、
そうですね。でなんかね、一応、
うん、
それと一緒に腸内細菌のデータがあるから、どれが胆汁酸の代謝に関係してるかっていうのを、やってますね。一応ね、いろいろ書いてあるんだよ。あの腸管って数センチでも場所がずれると、
うん、
もうなんか腸内細菌の種類が変わるから。
あ、そうなんですか。
って書いてあったよ。なんかそれは、あの亡くなりになった方の解剖した時に、うんまあ、そういうことを調べたりして、
うん、
でそれをちゃんとこう、まあ、健康な状態というか、まあ、生理的な状態で調べましたっていう。
え、面白い、うん、面白いってみんなが面白いかどうか分かんないけど僕は面白い。
そうですね。あ、そうそう、ごめんなさい。で一番こう最初に書いてあるのが、
うん、
あの例えば実験動物を使ったマウスとかね、
はい、
を使った腸内細菌の研究っていうのは、
うん
まあ、割といろいろできるので、
うん、
あのいろんなところからこうサンプルを取ってやってるんだけど腸管の、はいはい、だけど人の場合は、うんまあ、そういうことが、まあ、かなりできないので、
なるほど、
大体まあ、あの便を使うと、
うん、
だけどそれって最終的なところだけであって、こう腸管の全部上から下まで全部こう違うわけだから、うん、それ調べないとダメだよねっていうことは書いてあった。
そうか、腸内細菌の研究って結構便を、つまり最終産物を使ってるから、場所ごとみたいな話っていうのは
う、ねうん、
まだデータが甘いわけだ。
意外とないみたいです
ね。意外と、
はいはい、そうだ、それを最初に指が、
これが出ることで、うん、腸管のどこがどういうコンディションとなると、うん、創薬の人たちが黙っちゃいないわけですよね。
それは確かにあるね。
吸収効率とか、
そうですね、そういうところのインパクトも大きいのかも、ね、
でかいな。ちなみにネイチャーアーティクルは
単純さんの循環の話説明何もしてないけど大丈夫かな、
うん、いやいいいいやと思っちゃった。っていうかこれ あの、うん、あれなんですね、このアーティクルって大体そうなんですか。僕最近もうネイチャー一切読んでないからあれなんですけど、結論がめっちゃ長くて、
うん、
ディスカッション超短いですね。
あ、ネイチャー系、ネイチャーの本誌って特になんかディスカッションっていうか
項目がないのか、
あのあ ないですね。でも短い気がするな、
すっごい短い。
うん、メインテキストっていう括りだよね、
うん、だってディスカッション本当にもうなんなら謝辞かっていうぐらいの長さしかなくて、であの最近の論文でよく言われる、
うん、
この研究にはこれだけの限界があってって書きなさいとか、
うん、
将来こうなるであろうとか言って終わりなさいみたいなことほぼほぼやってないですね。サクッと終わったみたいな、
はいはいはい、
最近のお笑い番組みたいです。バラエティ
とか1分ショートみたいなこと、
いやあのバラエティ番組で特にクイズ番組とかそうなんですけど、だからもう誰が優勝したって言った瞬間もう残り15秒しかないみたいな、
あ、
はい、喜んでるシーン視聴率落ちるのでやらないみたいな誰が勝つかまでしかやらない
ディスカッションね。あ、いやでもこれぐらい半ページぐらいですけど、
うん、
半ページぐらいってのよく見る気がする。
そうなんですね。
あので多分そのネイチャー本誌は字数制限が結構厳しいと思うけどね。
あ、そういうのもあるのか、
うん、今の時代ね、どうせみんな大半がさ、あのデジタルで見るから字数もクソもないんだけど、
そうですね、
あの紙媒体でね発行してる、うん、まあ多くの雑誌がそうだけど、
はい、
今だにというか今も発行してるので、そうするとページ数が1論文何ページで割り当てられててってことは、まあ、何文字ないみたいなね。
いやでもこれそういうことがあるにしても、
はい、
結論の部分が一番長くて、
うん、
なんならメソッドも短い。あ、メソッドはそもそも別のページじゃないと見れないのか。
メソッドそうですね、サプリメンタルにあるので、
方法の詳しいとかそっちで読めと。あくまでだから本誌では結果をずっと書いてて、これなんかあれですね、
はい、
その昆虫採集してる人の日記みたいになってる。ひたすら結果書いて感想があんまり書かずに終わるみたいな。
うん、あの結構結果のところでなんかもう解釈もしちゃってるみたいなパターン多いかもね。
そういうこと、
それは流儀によるかも、その書く人の。
あ、本当だ、
うん、
なんかバクテリアリメインバイアブルウィズインデバイスイズ、
こういう結果が出てこれはこういう意味と考えられるみたいなことまで書いちゃう。
書いてる、書いてる、
考察の部分も書いちゃう、う
ん、結果なのにメイプロバイドとか書いてる、
うん、
あ、もう結果とかないんだ。
その方がまあ読みやすいからって。ディスカッションはまあ最後の総括みたいなねまとめみたいな感じだと思いますけどね。
いや面白い、へえ、へえ。これそしてレシーブが2022年の1月20日にレシーブドで、
はい、
アクセプトまで1年2ヶ月かかってますね。
あ、割とアベレージかも。
あ、そうなんですか。
と、もうなんか見てると結構時間かかる感じがする。
リバイズが
1年ぐらいっていうのは、まあ、ちょっと長い方かもしれないけど、でも別に全然珍しくないじゃないかな、話を聞く限り。
じゃあ、あの新型コロナウイルスの時にものすごいスピードで次のサブタイプみたいな感じでバチバチ出たのは、あれが異常だったんですね。
あ、もう新型コロナウイルスのやつは特例の中の特例、
急がなきゃいけないから。
そうそう、もう
あ、そうなんだ。でアクセプトしてからパブリッシュされるまでは1ヶ月半しかかかってない。
そうですね。
いやー、すごいネイチャーな。いいな、一生に一回ネイチャーに間違って名前乗りたかったな、ね、誰かシャジ書いてくんねえかなあ、シャジ乗らんねえや
、まあ、ということでね、あんまり内容に触れてないですけど、まあ、なんかそういうあのデバイスをね開発するみたいな、
はい、夢ありますね。
研究もネイチャーの本心に乗ることがあるんだな、びっくりみたいな感じですかね。
なんかこういうのってネイチャーのその姉妹誌かなんかに乗って、はい、すげえで解析ができたからとか、
はい、本誌はかなり珍しい、それもアーティクルはかなり珍しいと思う。
ですよね、
うん
うん、よっぽどこのデータがなかったんだ。
確かにそうだね。うん、
だってこんなのあと1年もしたらいろんなところがこれをやってものすごい量のデータが出て、そこから本番みたいなもんですよね。だってこれ、ね、
一回やればね。
そうですよね、
この人たちがね。そう、
へえ、すげえ、また新しい時代が来るんだ。いやー、これ研究したいっすね。これで
いろいろデータはあると思う、その分かってる人が見ると。そうなんだよ。いや、あのさ、これ、うん、別にこう今話さなくてもいいんだけど、
まあ、あのこの番組ほぼそうなんで、
確かに確かに余談めんどくさい余談だからね、本当に、まあ、病院に来て思うってことなんだけど、その、うん、いわゆる博物学的なものと実験学的なもの、
はいはいはいはい、
博物学って基本的にその自然にあるものを観察するっていうことが中心になってるでしょ、
はい、
で実験っていうのは、まあ、自分で計を組むというか、うん、ある条件を人工的に作り出して、うんうん、そこで結果を取るっていう、それでこう自分が予想したものが合ってるかどうか調べるっていう、まあ、能動的な方法かもしれないけど、
あと能動的だしちょっと恣意的でもある
というか、恣意的でもあるね、うん、で博物学っていうのは、うん、まあ、観察なので、まあ、どちらかというと受け身、その方向性としてはね、う
ん、まあ、リアルワールドで起こってることをちょっとつまんで、
そうですね、
どっちかというとそうですね、
は
い。
でこれはそのすごく言葉を選ばずにというか気をつけなきゃダメなんだけど、
うん、
医療っていうか医学っていうのは、
うん、
人の表現系を延々と観察している場所でもあるわけだよね、結果的に。
結果的にね、
結果的に、
はいはいはい、
別にそれが目的じゃないよ、もちろん病気を治すことが目的だけど、
うんうん
うん、いろんなパターンのこう人間のこうなんていうか機能とか、
うん、
まあ、形態も含めて、
うんうん、
それをこうすごい情報が集まってくるわけだけど、
そうですね。
で、それをさ、結果的にさ、医療現場の人たちはずっとこうさ観察し続けてるわけじゃん。
うん、
で、位置っていうと、まあ、それを形態観察というか、まあ、病理だから切片を作って、うん、その形を見てるわけだよね。
そうですね。
で、本当にこう何回も言ってるけど、位置のそのなんかなんていうの。標本のさ見れる能力のさ高さにさちょっと引いてるんだよね、やっぱりねずっとあ、人間ってこうなるんだっていうかさ、人ってこうなんていうか形態を見るってことに特化して、こうなんか10年ぐらいさ修行し続けたわけでしょ。あ、そうするとこういう能力になるんだっていうさ、まあ、当たり前だけど、これ生物系の研究者も標本は見たりするんだよ。マウスとかを標本にして、見て、それをデータを取るってことは、場合によってはするんだけど、
うん、
それをよくやってる人たち、研究者に比べても、うん、まあ、全くその形態学のレベルがもう違うんだよ、能力がね。
うんうん、
ステージがさ、多分4つか5つぐらい違うんだよ、レベルが。
なるほど、
うん。
それで言うと、うん、ここで言う話じゃないんですけど、うん、先生にこの間下見をしていただいて、うんはい、僕が不在の時に、ある主義を足していただいた免疫組織科学っていうのをちょっと出していただいた人、
はいはいはい、
あれ僕もう一人の方に見ていただいたんですよ、
うん、
僕が見落としてた所見を一個言われて、うん、さらに一個免疫組織科学足したんですけど、
はい、
それで僕半日落ち込んでるところだったんですよね。
なるほど。
そう、だからもう、うわ見えてなかったってなって話が全然変わるんですよ、それって、
うんうんうん、なるほどね。
で、まあ、多分僕の中で何かアラームが鳴ったから、うん、やっぱり見てもらおうって思ったっていうのはあるんですけど、
うん、
あれアラームすら鳴らなかったら僕多分自分一人で診断して誤診してました。
あの違和感にすら気づけなく、気づけなかったらもうアウトってことだもんね。
そうです。でそれ見ていただいた時僕ずっとうわもう難しいやだ診断したくないってずっと言ってたんですけど、うん、全部無視されました。ああそうだねみたいな感じで。いやだからあの終わりないです。
あいやそうだよね。あのね
終わりない。
うーん、あの実験系で形態学の、
はい、
手法をよく使ってる、
ああ、
まあ、その病理組織の、
はいはいはい、
使ってる人たちの、うん、が見れるって言ってるのと病理医が見れるって言ってるそのレベルがやっぱ違うんだよね。その実験した人は実験研究のプロだからさ、
う
ん
うん、そうですね。
形態学のプロでは基本的にないわけだよね、
うん、
あの昔の形態学の研究をしてた人とは全然違うと思うよ。それ解剖学者とかね、それはまあレベルが全く違うけどさ、
うんうん、
実験を基本的に実験科学を基本的にやってて、でその解析手法としてメインであの形態学というかその標本作ってるっていう人たちとは、
うん、
まあ違うと思うんだけど、
うん、
なぜなら俺ですらそういう人たちには対抗できるから大体、
うん
うん、
そうですね、
うん、で何が言いたいかっていうと、
はい、
その実験いわゆる実験屋さんは、
うん、
多分この形態屋さんというか、
うん、
博物学系の人の能力を知らないし、
うん、
逆にその、
うん、
観察が博物学系の人は実験の人が何やってるかをあんまりフォローできてないっていう結構断絶があるんだよね。少なくとも医学領域、生物学領域においてはもうなんかお互い進化しすぎちゃってさ。
そうっすね、うん、いやそうっすよ多分、うん、英語とロシア語ぐらい違うんじゃない。
英語とドイツ語ですらないってことだよね。
英語とドイツ語ではないってことです、うんうん、ロシア語ぐらいは違うんじゃないかなって思っちゃう。
確かにね、
うん、
フランス語からお互いこう発展したみたいなね。
それぐらい違うかも、ね、元はフランス語なんですか。
ロシア語は結構多分フランス語が入ってきてると思う。
ダメだこれ言うとまた言語クラスター
が。そうですね、やめとこうね。
踊りかかってくるので、ね、最後に面白いこと言ってるみたいな話になるので気をつけます。
いやなんかあそれで何かというと、うんとね、単にっていうか、うんとその観察その博物学っていうかさ、
はい、
まあ、観察を主たるこう武器として仕事してる人のその観察から来る洞察力とかさ、
うん、
そういうのって結構まだ有効だと思うんだけど、
うん、
特に仮説形成に関しては。
そうですね、はい、そうですね。
でさ、すごくさ古典的な方法じゃん形態観察って。
はいはいはい、そうですね。
もう100年前っていうかさ、まあレーンフックの時代から始まってるわけだからさ、
うんうんうん、
生物学とか医学の研究手法として超クラシックなんだよね。
そうです
ね。だからまだみんな使ってるけど主力だとは思ってないんだよね。で確かに最終的に形態だけで何かを言うってことは今の時代無理なんだけど、研究においてほとんど。
そうですね。
だけどやっぱり最初の仮説形成のところのその情報量っていうのは、うん、プロがやればかなりいろんなことが分かるっていうか想像できるんだけど、
うん
うん、それを分かってるとってこう、まあ、病理学プラスアルファ の、 その周辺の界隈の人たち、
はい、
ぐらいなのかなと思って、どうなんだろうっていうのはちょっと話してみたかったんだよね、うん、
それテーマがでかくていくつか別の発展をするので、
う
ん、いずれ
そうですね
しっかりと。
じゃあ今日は時間も一緒この辺にしておきますか。
はい、このテーマはですね、 でかいので、うん、あの病理学会で話す話です。
病理学会で一応ね、病理にもね、はい、人体病理と実験病理って今のね、観察する側と実験する側の大きな流れがあってっていう話はあるんでね。確かにそうですね。
AI のこう肉薄に対して何と答えるかみたいなセッションが一個できる話なので。
そう
です
ね、
そう
なんです。なるほど。じゃあその、
はい、
そういう話、確かに専門家の人たちの話聞いてみたいな。どう考えてるのかっていうのはね、一致も含めて
若い人たちが最近よく使う言い方と、うんうんうん、それを僕ら中堅が見て、なるほどそこはもうちょっとこうだよっていうのと、うん、そういうのをはるかに通り越したところで、うん、携帯の神として見てる人たちの鼻で笑う感じ、うん、あの全部言います今
いやそうだからね、職人的世界ではあるんだけどさ、
そうですね、面白いですよ、
その科学との接点が面白いなという話です。ということで今日は論文紹介 ね、
はい、
あの余計な話がつきましたけれどもYouTube のチャンネル、まあ、最近ライ、ね、YouTube ライブできてないんですけど、
はい、
あの切り抜き動画とか、まあ、ショート動画を作ってくださってて、うん、はい、それがちょこちょこ上がってるので、
はい、
まあ、あの気になる方というかね、興味がある方はぜひそちらの方も昔のやつを、ね、短く切り抜いてくれてるので見やすいと思います。
多分なんですけど今ふと思ったんですけど、
はい、
ポッドキャストをここまで聞いた人向けではない情報なので、
そうですね、
最初の5分で言うべき情報ですね
確かにね
そうそうそうそこでやめようかなって言った人をこう引き止める情報なので、いずれそのような告知をしましょう。
わかりました、
はい、
はい、それでは今日は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。